ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。アコースティック哲学その3ですね。3でまとめをしようと。つまり、一つは力の正義で自由と平等という夢のような言葉が、かえって自由と平等を損なっているという事実をアコースティック哲学のその1で整理をし、かつそれがアメリカ人の貧乏根性ですね。少しでもお金が多い方がいい。まあサンマルクという話を途中に挟みましたけども、自分の人生で満足しないというね、満足しないっていうのはある意味でいいように思いますが、満足しないっていうことが他人をどのくらい痛めつけてるかっていうことを説明をいたしました。それは日本のこの前の戦争も含めてですね、世界に非常に大きな犠牲を出しているということですね。それからその3でですね、実際にそのグラフを示しました。昨日か一昨日示したんで、一昨日ですね、皆さんもびっくりされたと思いますが、このグラフっていうかこのデータはですね、パリにある不平等を研究している割合と若手のいい先生方のグループなんで、私はこれなかなかいいんじゃないかと思いましたけど、結局支給料とか財産っていうのは少し違うわけですね。だからこれ難しいんですね。ケチをつけようと思ったらこういうものっていくらでもケチがつけられるんですが、収入という面でどのくらい分配されているか。それから、財産ですね。例えば家だとか、それから病気の時の蓄えだとか、それから年金の蓄えとか、そういった財産系のものと、二つ見なきゃいけないんですが、いずれにしてもですね、ほとんどの富というのは国民が働いて得てるわけですが、それはGDP と普通言うわけですね。この GDP のうち、9割の人たち、だからほとんどの人たちが得られるものがですね、せいぜい 10% から 15% ぐらいだと。だから 90% の人が GDP の 90% を稼いでもですね、結局自分の手元には、10% か 20% ぐらいしか来ないっていうことは、言ってみれば、かつてお殿様が支配してる時の税金が70、80% だったということになります。そうなりますとね、現実的に日本においてもヨーロッパにおいてもそういうひどい時代はありませんでした。やはり年貢とかね、そういうのは普通は2、30% で、50% もいけばですね、ひどい時代だったという評価がされますね。ですからもちろん、基金の時とか非常時はちょっと別にしましてね。現在の世界というのは、民主主義であると。自由と平等があると。それから、アメリカみたいな変な国っていうか、現在の国連の常任理事国、ね、安全保障理事会の常任理事国っていうのが、いつでも生活に不満を持ってる人たちの、貧乏根性を持った人たちの国だと。いう二つの理由からですね、こういう結果になってると。我々は、殿様がいる封建時代から現在の方が良くなっているというふうに思って、投票する自由もあるし、発言する自由もあると思ってるけども、それは著しく制限されているんだと。したがって、全然我々が住んでる世界っていうのは、進歩っていうかそういうのがない。単に殿様とかそういう権力者だけがいい思いをしてる、そういう社会に過ぎないんだということをまず気がつく必要があって、その原因も、きちっと理解する必要があるっていうのが、やってるんですね。で、その具体的な例として、今日はマスコミを取り上げます。これはコメント欄でもね、書いてあることで、実は政府が悪いんじゃなくて、マスコミが悪いんじゃないかと。確かにそれはそうでですね、例えばトランプ大統領とバイデン大統領が競っていた2020年のアメリカ大統領選挙の時に、バイデン大統領の次男だったかな、なんかが巨額なですね、お金を他の国からもらっていたというのが暴露されましてね、それを一斉に報道しようと思った時に、アメリカのニューヨークタイムズなり、有力な新聞、ラジオ、テレビですね、が一斉にですね、そのバイデン親子の不正というものを全く報道しないと、そういう措置に出たわけですね。それによっておそらくは、バイデン氏が次の大統領に当選したと思うんですけど、その一つの理由としてですね。それはそれでやったマスコミっていう人たちは、ほとんどがいわば現代の言葉で言えばエスタブリッシュメント。つまり、 頭が良くて、学校の成績が良くて、どっかいい大学に入って、いい地位に入った人なんですね。つまり、取り柄のある人なんですよ。私がこの、ブログにですね、取り柄っていうのを書いて、ちょっとこだわって取り柄のその2って書いたのは、実は取り柄と言ってるのが皆さんが考えてるような取り柄として働くんじゃないんですね。その悪徳人間を作る人はちょっとひどいんですけども、ずるい知識人を作るってことなんですね。このずるい知識人の具体的な例が日本では NHK だと私思ってるんですね。これは NHK の会長さんがですね、2代目ぐらい前の会長さんが公式な場所で言ったものなんですが、NHK は政府が右といえば右を向かざるを得ない。左といえば左を向かざるを得ない。こう言われたんですね。これは、誠にずるい知識人が、ずるさを暴露したっていう感じなんですね。確かに NHK は国民からの受信料で運営してるんですが、具体的な予算を決めるのは国会なんですよ。で、国会でもですね、やっぱりその時の多数派が決定権を握っておりますから、つまり政府なんですね。まあ、国会の多数派ってのは政府ですから。ですから政府が右と言ったことを発言しなければ、NHK の年間予算が認証されないというふうな制限がありますので、それを簡単に言えば、 NHK ってのは政府が右と言えば右の報道しなきゃいけないし、左と言えば左の報道しなきゃいけないと、誠に正直に答えてるわけですが、ちょっと変わった感じの会長でしたからね。まあ、NHK の中では多分それについてですね、会長があんなこと言うからっつって、随分顰蹙を買ったと思いますよ。そのうち辞めさせられましたけどね。だけど私は正直な NHK の会長だという考えもあるなと思っております。で、したがってですね、NHK は自分たちがニュースを決めるんだと。自分たちがニュースを決める以外にニュースの決め方がないんだと。つまりニュースってのはもう、こう、雨粒のように多く降ってくるわけですよ。こういうのを雨粒理論って言いましてね、歴史がそうなんですね。歴史家がよく言ってますけど、歴史で何を取り上げるかっていうのは、ざーっと降ってくる雨粒のうち、自分がこれとこれが重要だと思うものを取る。これが歴史なんで、歴史の事実、歴史的な事実は何があるのかとか言われてもね、それは降ってくる雨粒を全部拾うわけにいかないという根本的な問題が歴史学にあるんだっていうことを言っておられますが、マスコミもそうですね。マスコミももう毎日の、なんていう、ニュースは山ほど降ってくるわけですよ。そのうちどれを取るかということは、政府が右といえば右という立場にある NHK は、その雨粒のどれを取るかは、自分たちが NHK が決めざるを得ないんだ、こういうことになるわけですね。ですから NHK は政府の御用ニュース以外にはできない組織なんだということですね。これは知識人だからですよ。つまり報道は正しいことを国民に伝えるんだっていう本筋はなくなっちゃうんです。これなんでなくなるかって言ったら、頭がいいからなんです。取り柄があるからなんです。取り柄をいい方に使うんじゃなくて悪い方を使うわけですが、まあ、人間がもともと自分が得すればいいという動物ですからね。ですから、まあ、そういう意味じゃ人間らしいと言えないこともないんで、一方的に非難はできないんですけども、いずれにしてもそうなる。もう一つの理由はですね、非公式なニュースを流すと面倒なんですよね。例えば、私、いつも言ってる、1972年の石油ショック。もう石油が30年でなくなると。まあ、これはもう今、その30年でなくなると言った前からもう50年経ってますから、まあ、誤報だったことは間違いないんです。で、正しいのは、当時僕は NHK の、国連なんかに派遣されてる人はみんな知ってたと思うんですね。つまりこの石油ショックっていうのは、石油資本。セブンシスターズっていう石油資本が石油の値段を1バレル2ドルから20ドルに上げるための世界的な活動であると。それが石油がなくなるということであるということを知っていながら、日本国民には石油があと30年30年というふうに言い続けたわけですね。もう国民はひどく驚いて、まあかわいそうに主婦の人なんか必死になってトイレットペーパーを買い漁ったということになったわけですね。ただ、それが問題ではないという意識はですね、やっぱり NHK が知識人からなっていて、給料が高いということですね。まあ、なかなか給料は NHK 示してくれないんですけど、まあまあ正式な社員で、 まあ、課長以上ぐらいですと1800万から2000万取ってると私は思うんですね。まあ、したがって自分たちの方が国民より偉いっていう意識は非常に意識として強いんですよ。しかも国民に接してはいけないと思ってますね。我々は貴族だから。これは私、名古屋にいてよく感じたんですが、名古屋には NHK ビルっていうのが栄にものすごくでかいビルがあって、非常に目立つんですよ。しかし街で、私が街で NHK の人に会うっていうのはほとんどなかったんです。ほとんどなかったんですね。それはなんでかって言ったら出てこないんです、ビルから。なぜ出てこないかっていうと、自分たちが貴族だから、平民とは付き合いたくないっていうのが NHK の人の本音なんですね。で、まあ政府が右といえば右の放送をし、ニュースは自分たちで作り、非公式のニュースはめんどくさいから流さないと。例えば、石油ショックの時にですね、石油はあと30年というふうに皆さんが言っておりますと。しかし言ってる先を詳細に調べると、石油資本、もしくは石油資本からお金をもらった人、そういう人が言ってるんであって、この石油ショックっていうのは30年でなくなるかどうかわかりません。実は、1バレル2ドルを1バレル20ドルに上げるという、石油、国際石油資本の考えに基づいたものであるかもしれませんという放送を一回もしませんでした。一回もですよ。ニュースにバランスを取るという意識がないんですね。これはどうしてかっていうと、非公式なニュースを流すと、その根拠を求められたり、その根拠は、取材によって得られますからね。取材の秘匿の原理を貫くことができなかったりするので、まあ、それで痛い目にあったりしてるんですよ。ある時に情を通じてどうのこうのってね。密約かなんかの時に、毎日新聞かなんか言ったことをみんな、日本のマスコミで寄ってたかって、まあ自分たちが非公式なニュースを流せませんよと、まあいうことを言ったに等しい行動を取ったことあります。これはまあかなり昔のことですし、わかる人はわかるというぐらいしかちょっと話せないんですけども、まあそういうことがあるわけですね。もちろん最後の NHK の受信は、自分たちが知識人であるということの他にですね、何をしたって受信料は変わらないという確信ですね。なぜ受信料が変わらないかっていうと、自民党にさえゴマをすっとけば、受信料は問題ないんです。必ず予算は通過いたします。それから個別の日本人は弱いですからね。ですから NHK が訴訟でも起こせば、みんな負けます。日本の裁判はもう正義が通ってんじゃなくて、お金で決まりますからね。弁護士なんてのは別にほとんどの弁護士が正義感を持っておりません。弁護士という職業が正義感を持てなくなるのは、これ弁護士の責任というか、システム上そうなっちゃうんですね。弁護士は常に、どんな悪人でも弁護しなきゃいけない。これは正しいんですけど、それを毎日毎日続けてるうちに、お金が入りさえすれば、法律とは大したことないというふうに正義感を失っていくのが、この世の中のまたこれもシステムからなんですね。我々が投票権があり、発言の表現の自由があり、ちゃんと自由のもとでやってると思ってるうちに、殿様の時代よりか分配が悪くなってるというのと同じなんですね。何をしたって受信料は変わらない。むしろ受信料を払わない人をとっちめられることができるという逆になっちゃうんですよね、これ。だから、まあ、なぜ NHK が政府よりかっていうことは、やっぱ知識人の崩壊がどこで起こるのか。だから、私はね、このアコースティック哲学その2でですね、アメリカ人の貧乏根性っていうことを話したわけですが、これはアメリカ人に顕著に見られることでありますが、日本の知識人もやはり貧乏根性なんですよ。自分のお金を失いたくない。例えばマスコミですと、自分の仕事、人生をかけた仕事ですよね。正しいことをきちっと国民に伝える。特に NHK なんかの場合には、国民から等しく受信料をいただいてるわけですから。だから本当にさらに自分の心を強くして、お金なんかに左右されちゃいけない。政府なんかに左右されちゃいけない。できれば非公式なニュースを確実に取材してきて、それを非難されても国民に伝えるという使命を尽くさなければ、自分の人生は満足した人生にならないとは思わないんです。少しでも現在もらってる1500万とか1800万の年俸をですね、まあ、2000万台に上げたいと、まあ、そういうふうに思ってやってるわけですが、これが、まあ、魂のないというか武士道、今ね、オリンピックでスポーツマンシップとか言ってますけども、まあ、スポーツマンシップを本当に守ってやっていけるスポーツマンと やっていけないスポーツマンがいますが、やっぱりまあ毎日毎日そういう金とかね、NHK なんかにいますと、どうしてもですね、人間の弱さと言いますか、弱さとは言えないと思いますね。人間らしさっていうか、人間の素晴らしいところを捨てて、人間の醜いところを取る。これが知識人であります。これが取り柄ですね。ですから取り柄というのは決して取り柄ではないと。私は世の中をずっと見ますと、そういうふうに思います。